なっちー。
はーい、なっちです。
こんにちは。
こんにちは。今日はあいにくのお天気になってしまったんですけれども、うん、はい、今日もでも元気いっぱいにお届けしたいなと思っております。
はい、
今日はお花がいっぱいあるところに来てるんですよ。
あー、どこですか？
今日は、うん、あの佐治町の交差点のすぐそばのところにあります、
うん、はい、
斉藤倉庫に来ています。
はい、
もう斉藤さんのお庭にはお花がいっぱいあるんですよ、うん、
いやー、いいですね。
もうこの雨の中でも、うんうん、綺麗に咲いてるお花いっぱいありますので、
はい、
今日は斉藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
あの斉藤さん、こちらお庭にたくさんお花があるんですけど、これ何種類ぐらいのお花があるんですか？
いや、ちょっと何種類かはよくわかんないですね。本当にわかんないぐらいたくさんあります。
本当にたくさんあるんですが、もう入り口のところがもう梅が咲き始めてますよね。
今あの白のしだれ梅が咲き始めました。これからピンクの紅梅に変わってきます。
あの梅もたくさんあるんですけど、梅の木は何本ぐらいあるんですか？
さっき数えましたところ、全部で16、7本あろうかと思います。
この16、7本の梅、すべてが本当に立派です。すごい綺麗ですよね。
あ、綺麗ですね。あの本当に梅は香りもいいんでね、あのなかなかいいと思います。
はい、今こうお話ししているところから一番近くにあるこの梅の幹も本当に太いですね。
そうですね、これはあの赤い紅梅で、幹太いんですけれども、実はこの兄弟の木が神代寺のお寺の山門のところにある梅が同じ木です。
そうなんですか。あ、なんか兄弟の木、あそこにある梅がここと兄弟なんだっていうのを、なんか意外な事実を知りました。
そうですね、あの山門のところに赤と白と2本あるんですけど、赤い梅が私の父親が寄付したもので、同じ頃に植えたものです。
そうなんですね。本当にもう16、7本ということで、色も様々ですよね。今お話ししていた赤とか白とかもピンクとか、またその木によってそのピンクでもちょっと色合いが違ったりと。
そうですね、あの花びらが一重のものと八重のものがあるんですね。それから色合いも、あの木によって薄いものから濃いものまで、そして白でも、あの本当の白とちょっと緑がかった白とか、いろいろあります。
うわ、これはもう本当に見比べていただくのも楽しいですね。
そうですね、今頃あの特に梅が咲く時期は目白やあのヒヨドリもいっぱい来てますからね。
鳥もあのちょっとフルーツなんかも置いてあって、鳥さんが来やすいようになってますね。
そうですね、これはあのメジロとヒヨドリ用に庭に実がなるその夏みかんをですね半分に割って、置いてあるんです。
あの今の時期なんですけど、あのその夏みかん、この柑橘系の実がたくさんなってる木があるんですよね。
そうですね、この実がたくさんなりますんで、これを取り用に今度あの半分に割って置いてあるんです。
これは人が食べても美味しいですよね。
ちょっと酸っぱいですけど、でも食べられますよ。
うわ、もうこの実がなってるっていうのもすごくなんか心がほんわりするというか、あったかい感じになりますね。
そうですね、あの、みかんはあの大、まあ、よく私親父がですね、代々栄えるってことで、それで代々を植えようってことで、これ代々と違うんですけど、まあそんなような感じで植えてますね。
はい、でこちらにはその梅のお話が出て、このみかんのお話が出たんですけど、これ以外にもたくさんお花があるんですよね。
そうですね、今はあの一番咲いているのが椿ですね。椿と、野草がぼちぼち咲き始めました。
あの椿も本当にたくさんあるんですが、この椿の木は何本ぐらいあるんですか？
多分100本ぐらいあってですね、まあ、あの細いものから大きいものまでね、一番大きいのは本当にあの高さが 7,8 メートルあって、多分300年とかそのくらい経った木だと思います。これはもう一番古い木です。
あのさらりと300年というお話が出たんですけれども、もう本当に椿ってなんかこうなんていうんですかね、 そんなに背が高くないイメージがあるんですけれども、7、8メートルで本当に見上げないと見られないぐらい、そしてその上の高いところまでお花が咲いてるんですよね。
そうですね、今ちょうど椿の時期ですからね。
これ椿だって言われなかったらちょっとパッと見わからないかもしれないですよね。
あのほとんどの方は気がつかないですね。木が大きすぎて椿だと思ってないです。
はい、もうなかなか見られないこのヤブツバキ、300年ぐらい経っているものが今咲いて見頃になっておりますので、こちらもぜひ見ていただきたいなと思います。そして野草も咲いているんですけど、こう野草って普段その辺道端歩いていてもなかなか見られないものが咲いてるんですよね。
そうですね、まあ、この辺にもともと雑木林に生えてたものなんですけど、今咲いているのは、節分草だとか一芸の仲間とか、まあ、スミレもぼちぼち咲き始めましたしね。
ちょっと珍しいものでシンビジウムというお花が咲いているのも聞いたんですけれども、こちらもなかなかちょっと下の方にあって、こう探すの大変かもしれないですね。
そうですね、これはうちに今庭に植えてあるのはもともと中国のもので、私の友人がくださったものなんですけど、12月ぐらいに外で、つぼみが出てきて、雪が降ろうが何しようがきちっと咲くという今頃咲く種類です。
もう本当にいろんなお花を楽しむことができるんですけど、今の時期が椿、そして梅になって野草、今お話ししていただきましたこの福寿草なんかも見られるということなんですけど、もう本当夏頃までお花、いろんなお花見られそうですね。
そうですね、今の話で梅が終わる頃に藤が咲き始めます。で藤が咲いて藤が終わると交代で、牡丹、芍薬が咲き始めます。で最後に、筋、さつきでおしまいですね。
うわ、もう本当にすっごくこうお花が咲くの楽しみにしている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、梅が咲き始めるとお庭開放されるんですよね。
そうですね、うちはもう門のところに看板上げて、朝から夕方まで、特にライトアップの時は夜10時ぐらいまでは開けっぱなしで、皆さん勝手にどうぞということで見ていただいてます。
はい、今ライトアップというお話が出てまいりました。こちらの梅をライトアップされるんですよね。
そうですね、梅が門のところの白いしだれ梅が咲き始めるとライトアップを始めて、まあ順番に木がいろんな木に変わってきますので、最後に桃色ピンクのしだれ梅でおしまいになります。
このピンクのしだれ梅、本当に大きくて立派な梅ですね。
そうですね、かなり大きいですね、これはね。
こちらの梅は、何歳くらいの木なんですか？
まあ、よく分かんないんですけど、うちで、うちに来てからですね、まあ、50年近くも経ってるんですね。
半世紀ですか？
そうですね、
うわ、もうすごく本当に、こんなに立派になるんだなっていうのを分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、ライトアップされたきっかけは何だったんですか？
これはですね、野川の、まあ、桜のライトアップがありますけれども、最初アークシステムさんが、自分の会社のところで、1本か2本ライトアップしてるのを見まして、じゃあ私もやってみようと思って始めたことです。
そうなんですね、もうでも斉藤さんのこちらの梅のライトアップ、これも楽しみにしてる方たくさんいらっしゃいますよね。
まあ楽しんでいただければ、結構道路沿い、バス道路沿いなんでね、皆さんに見ていただいてるようですね。
もうバスにこう乗って見ていた方がもうすごい気になる、降りちゃえっていう方も多いんじゃないですか？
そう、その場でっていうか日を改めて来ましたっていう方が結構いますね。
もう本当にもう今の時期いろんなお花を楽しむことができますし、お庭の開放もされますので、高いところからすごい地面の低いところまで楽しめますね。
特に牡丹の時期ね、4月の半ば過ぎから牡丹が咲き始めますから、これも結構 4,50 種類で 100, 百数十輪咲きますんで、ぜひ見に来ていただきたい。
はい。さあ、それでは最後に一言お願いしたいんですけど、その前に見頃はいつですか、梅の。
梅はですね、まあ3月ですから、まあ、10日前後でしょうね。
これはその年によって全然違うんですよね。
ね、まあだいたいだるま市から半月ぐらいっていうのがいつも一番いい時です。
もう本当に春を呼ぶという感じですね。
そうですね。そう、本当にそうです。
じゃあそれでは最後にリスナーに一言お願いします。
まあ私のこの庭はですね、開放してますので、どなたでも勝手にご自由にご覧いただけますから、ぜひ、まあ、せっかく咲いた花ですから大勢の方に見ていただいて楽しんでいただければと、こんな風に思ってます。
はい、ありがとうございました。こちら斉藤宗子さんの梅のライトアップはですね、調布駅の北口からバスの方来ていただきますと、神大寺行きか吉祥寺行き、京林大学病院行きに乗っていただいて、サズというバス停で下車していただきますと目の前になりますのでね、ぜひこちらサズで降りていただいて見ていただきたいと思います。ちかこさん。
はい。
もういろんなお花がたくさん咲いてるんですよ、うん、
ねえ、いいですよね。そしてこれからも梅も楽しみですね。
そうなんです、うん、もう今の時期はもう椿がものすごいたくさん
いいですね、
咲いていて、うん、もう300年前からある、
あ、すごい、
もう珍しいものを見ることができますし、うん、そして梅ももう咲き始めてます。
あ、そうですか。
はい、梅も咲き始めていて、うん、入り口のところには白いしだれ桜、
あら、
しだれ桜じゃない、しだれ梅を見ることができますし、うん、
はい、
この斉藤さんのお庭の中入っていただきますと、
はい、
他の梅も赤い梅や白い梅咲いております。
ね、
先ほどお話にありましたけれども、
はい、
同じような色合いの梅でも、うん、微妙に色が違うんですよ。
はあ、そうなんですね。
なのでそのあたりも発見していただけたら楽しめるんじゃないかと思いますので、
楽しみ増えますね。
そうなんです、
うん、
このライトアップもこの綺麗に咲いている梅からライトアップしていきますので、
はい、
もう長くこのライトアップ楽しむことができるので、
はい、
もうこの時期はもうこの斉藤さんのお庭、うん、もういつ来ても違う感じを楽しむことができると思いますので、
いやー、ますます楽し
み、もう注目していただいて、う
ん、はい、
もうほど毎日来ていただいても楽しいかもしれません。
いいですね、それは、うん、
そうですね、もうぜひ春を感じに来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。3月の10日前後が見ごろということですのでね、まあ、その前からも通っていただいてね、もう入っていただいてもいいということでね、開放してくださってるようですので、楽しんでいただきたいと思います。今日ナッチが撮影地を目にあります斉藤倉庫から春の情報を届けてくれました。